日はゴールデンウィーク、今年10日間連続でお休みなわけですけれども、その中の1日ということで、お仕事をされている方はお疲れ様です。今回はですね、お休みの日なので祝日ですので、旅行でこの今治にいらっしゃるという方もかなり多いのではないかと思います。このラジオではですね、最初に申し上げた通り、防災のこととか災害のことを考えるというのをテーマにやっているわけなんですけれども、5月はですね、ハザードマップを読むというテーマで連載のような感じでやらせていただこうというふうに考えております。皆さん、ハザードマップご覧になったことあるでしょうか？特に旅行者の方は旅行先のハザードマップなかなかご覧になることないと思うんですけれども、今回ぜひ興味を持っていただいたら一緒に見ていただければなというふうに思います。ですね、まずお住まいの方だと、そのポストに入れられていたりとか、その更新されるたびに市役所で配布されたり、自治会の回覧板みたいので配布されたりとかいうことがあると思うんですけれども、持ってない時にどこでもらえるかというとですね、もちろん市役所なんかに行けばいただけると思うんですけれども、それ以外にホームページでももらえるというか、表示できるようになっています。今回はですね、私はホームページ、今治市のホームページからハザードマップにアクセスして見ていきたいと思います。今治はいくつかの災害に分けて防災マップであるとかハザードマップであるとか、そういうものを出しているようで、今回はそうですね、特に地震と防災のマップを見ていきたいなと思います。地震でも津波と地震は別々なんですね。なのでこの2つを一緒に見ていこうかなというふうに思います。さらに見ていくとですね、今治の地震の防災マップは今治市を4つに分けた範囲で書かれているんですね。今回は一番北側の博多、上浦、大三島、関前のこの4つの地区をまとめた地図を見ていきたいと思います。で、津波の方はですね、もっと細かく今治市全体で11個の地図がありまして、先ほど言った、博多、上浦、大三島、関前はそれぞれ別の地図になっていますので、これもそれぞれ見ていきたいと思います。ハザードマップを見るときに気になることだと思うんですけれども、避難所って実はいくつか種類があるんですね。そのどれに避難したらいいのかよくわからないっていう方がいらっしゃると思うんですけれども、簡単に言うとですね、指定緊急避難場所っていうところにいきなり一番最初に災害が起こった時には逃げてください。これはですね、災害の種類ごとに津波なのか洪水なのか土砂災害なのか、その種類ごとに指定されているので、状況に合わせて避難をしてくださいということになっています。で、他にも種類あるんじゃないのってお思いの方はかなり詳しい方でですね、指定避難所っていうのが災害が起こった後しばらく住む滞在するような施設のことですね。で、福祉避難所っていうのもあるんですけれども、福祉避難所はその指定避難所として、先ほど言った住むための場所として開設されている避難所だけだと、生活が難しい方、高齢の方やお体、不自由な方なんかですね、配慮が必要な方が避難する施設として、別に開設されるような住む場所としての避難所になります。もう一度言いますね、指定緊急避難場所というところに一番最初には皆さん避難をしてください。緊急とついているところに急いで避難と覚えていただければいいかなというふうに思います。その指定緊急避難場所が例えばどこなのかと言いますと、避難のマップ、ハザードマップの中では一時避難場所とか避難所という名前で書かれているみたいですね。津波の時は使用不可などと詳しく書いてあります。例えば関前の岡村のあたりだと、関前中岡村小、岡村小僻地集会室、 石前開発総合センターなどが指定されています。あとは大毛の方だと、老人憩いの家、あ、大毛の集会場と農産物の加工場は避難は津波の時はしてはいけないという避難所なんですね。このあたりの認識がですね、結構難しいと言いますか、もちろん津波の場合であれば地元の方はここはちょっと低い位置にあるからやめようとか、そういう判断がしやすいと思うんですけど、旅行されている方って結構そこがよくわからないことだと思うんですね。次はですね、お住まいの方も観光でいらっしゃってる方もいらっしゃると思うんですけれども、大三島なんかを見てみると、大三島の公民館とか保育所は避難所、津波の時は避難所にはならなくて、大三島小学校、中学校、あとは岡山地域住民学習センターとか、少年自然の家なんかは津波の時も避難していい場所ということになっています。ラジオですと、その地図をお見せしながら喋るっていうことができないのでかなり難しいんですけれども、気になった方はぜひ自分の住んでるお住まいの地域でももちろんですし、例えば職場の近くであるとか旅行先なんかでも見ていただけるといいのかなというふうに思います。旅行の時にもちろんその観光用の地図見ると思うんですけれども、ハザードマップもぜひご一緒に見てみてください。私はですね、ハザードマップもちろん災害に備えるっていう意味でもすごく便利なものですし必要なものだなと思うんですけれども、避難所の場所がその地域のまとまりみたいなことを表してるなと思っていて、もちろんどの地域でも避難所はないと皆さん困ってしまうことが多いので、避難できるような配置になってるはずなんですね。なのでその避難所が置かれている場所を見ることで昔の町の作られ方といいますか、まとまり方みたいなものを想像できるという新しい楽しみ方があるんじゃないかなというふうに思います。歴史が好きな方には特におすすめです。というか私が好きなだけなんですけれども、その元々の歴史書みたいなものとか、それこそ今だとウィキペディアなんかにも合併の歴史とか載ってるわけなんですけれども、それと一緒に見るとまた違う楽しみ方ができるのではないかなというふうに思います。ここで今日の一曲を、アジアンカンフージェネレーションで君という花。